聖書を読みいたします。マルコによる福音書14章32節から42節、新約聖書の92ページ。一同がゲツセマネというところに来ると、イエスは弟子たちに、私が祈っている間、ここに座っていなさいと言われた。そしてペトロ、ヤコブ、ヨハネを伴われたが、イエスはひどく恐れてもだえ始め、彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず目を覚ましていなさい。少し進んでいって地面にひれ伏し、できることなら、この苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、こう言われた。アッバ、父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし、私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。それから戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていたので、ペトロに言われた。シモン、眠っているのか、わずか一時も目を覚ましていられなかったのか。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。さらに向こうへ行って同じ言葉で祈られた。再び戻ってご覧になると弟子たちは眠っていた。ひどく眠かったのである。彼らはイエスにどう言えばよいのかわからなかった。イエスは三度目に戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている、休んでいる。もうこれでいい。時が来た。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て、行こう。見よ、私を裏切る者が来た。前回この箇所から、主イエス・キリストと弟子たちとの関わりについて学びました。主はご自分の祈りの中、弟子たちのことをどれほど心にかけておられるのか、そのことに思いを向けました。今日は同じ箇所から主イエス・キリストご自身に注目します。33節、34節、そしてペトロ、ヤコブ、ヨハネを伴われたが、イエスはひどく恐れてもだえ始め、彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず目を覚ましていなさい。ひどく恐れてもだえ始めは、言語では驚く、驚愕するという言葉と、苦しむ、悩む、困惑するという二つの言葉からなっています。不意をつかれるような仕方で恐怖が驚きを伴って襲ってくる、そういう情景です。あるいは祈ろうとすると、この時は本当に神と向き合うその恐ろしさがイエスを圧倒したとも理解できます。死ぬばかりに悲しいとは、死が私を殺そうとしている、そういうニュアンスでしょうか。困惑と悲しみが突如心に押し寄せ、死を意識させています。またこの死ぬばかりに悲しい、特に私は悲しいという言葉には別の解釈もあります。 詩編42編に、なぜうなだれるのか私の魂よとあります。6節です。ギリシャ語訳聖書の言葉は、私は悲しいと全く同じです。主イエスはご自分の心が沈み込むその状態を、詩編の中で最も困惑した状況を表す言葉を引用して祈っておられる、そのようにも理解できます。35節36節、もう少し、少し進んでいって地面にひれ伏し、できることならこの苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、こう言われた。アッバ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯が、この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。ゲッセマネの祈りで有名な絵は、イエス様がひざまずいて祈っておられる光景です。ルカによる福音書の描写です。マルコによる福音書は、祈りの姿を地面にひれ伏しと描いています。ひれ伏している状況ですね。マルコでは必死に懇願する、そういう人物の姿としてこの動作が用いられています。苦しみの時は意訳でして、直訳するとその時だけです。その時を。そしてこの時という言葉は、41節をご覧ください。もうこれでいい、時が来たと最後のところでも繰り返し用いられています。主は時が過ぎ去るとありますけれども、傍らを通るです。自分の傍らを過ぎ去っていくようにと願われましたが、その時は真正面から主イエスキリストに迫ってきました。逃れる術はありません。また祈りの言葉そのものとして引用されています言葉においては、杯とあります。試練、苦しみ、神の裁きを象徴的に表す言葉です。杯には神の怒りの葡萄酒が注がれています。時が自分から過ぎ去るように、この杯を私から取り除けてください。言葉は違いますが、祈っておられる事柄は同じです。十字架の時が来ないように、十字架の杯を飲まなくてもいいように、主はそのことを地面に身を投げ出して嘆願して祈っておられます。前回学びましたが、苦しみの中で主は弟子たちに祈りの支援を求められました。そしてご自分の祈りにおいては、どれほど苦しいかということを神に必死で打ち明けておられます。主イエスキリストはこれまでもすでに受難の予告をされました。必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺されるとも語っておられます。 また14章におきましては、ゲッセマネに来られる直前において、14章27節で、神が羊飼いを打つことになる、そのことをも語っておられます。主イエス・キリストにとって、十字架の死は分かっていた事柄です。そのために備えて来られました。それにもかかわらず、十字架の直前で、この時を過ぎ去らせ、この杯を取り除いてくださいと嘆願しています。死を前にして恐れるという普通の情景ではありません。十字架の死、そのことが問題です。そして十字架の死がすべてを分かっておられる主イエス・キリストにとってもどれほど恐ろしいものであったのか、そのことを私たちはここから知ることができます。主イエスは十字架の死の意味をもすでに弟子たちにご説明くださっています。人の子は多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのである。10章45節また直前の最後の晩餐の時、聖餐式を主イエス・キリストは制定されました。その時、14章25節これは多くの人のために流される私の血、契約の血であると語っておられます。今まで主イエス・キリストが語ってこられたことがまさに成就しようとしています。罪人の身代わりになるとは、主イエスが罪人の身代わりとして罪人の人間と全く同じものとして神の裁きを受けるということです。そこには神の子としての栄誉や威厳、特権は何一つありません。一人の罪人の人間になりきって行われる事柄です。そして歴史の中で犯されてきた全人類の罪を一人で背負って神に裁かれることになります。誰がこの苦しみに耐えられるでしょうか。十字架の贖いとは、主イエスにとってこの時を過ぎ去らせ、この杯を取り除けてくださいと願わざるを得ないほどの苦しみ、悲しみであった。そのことを今日まずしっかりと心に受け止めたいと願います。祈りの言葉ですが、35節におきまして、間接話法で内容が記され、36節では直接話法でその内容がもう一度言い換えられます。35節に、できることなら という言葉があり、36節にあなたは何でもおできになりますとあります。同じ意味です。十字架はすでに定められている路線です。主イエスキリストは何度もそのことを予言してこられました。神様のご計画です。ただここで取り除けてください、過ぎ去らせてくださいと願っています。あなたは何でもおできになりますからと言葉を添えて願っておられます。何でもできる神にとって定められている道筋を変えることは可能だ。聞いてくださるならば変えられる。そのことを信じて主イエスキリストは祈っておられます。と同時に、もし路線変更がなされなかったならば、時が過ぎ去らなかったならば、杯が取り除けられなかったならば、神にとってできないからではありません。決まったことを変えられないからではなくて、変えようと思ったら神にはできたのですけれども、そうではなくて、しない、このことを私は行うという、はっきりとした神の意思の啓示であります。ですので、ご自分の願いを語っておられるとともに、神の意思をもう一度確認しておられる、その祈りであります。36節、祈り出しの言葉はアッバ父よです。マルコだけがゲッセマネにおいてアッバという呼びかけを紹介しています。アラム語でお父さんという意味です。主イエスキリストはアラム語で会話をされたと言われていますが、聖書はすべてギリシャ語です。翻訳して記されています。ですが、ところどころにアーメンもそうですけれども、アラム語が残って記されています。アッバもそうです。お父ちゃんという子供の呼びかけとして理解されてきました。今回改めて調べ直してみますと、幼い子供の言葉というよりは、成人した大人が自分の年取った父に対して尊敬を込めて語る言葉である、そういう説明もありました。どちらにしても、祈りにおいてアッバと呼びかけるのは主イエスキリスト独自のものです。当時このような祈りをしている人は誰もいません。そういう文献は何一つ残っていません。アッバと呼びかけることから明らかになっていますことは、主イエスキリストが神の子として祈っておられるということです。主イエスは神の子として生涯を貫いて父である神の御心がなることを、何よりも誰よりも願って歩んでこられました。父なる神の御心に従順に誠実に歩んでこられました。 36節のお祈りの言葉ですが、アッバ父よ、少し注略して最後、御心にかなうことが行われますように。父よ、御心にかなうことが行われますように。このように縮めて理解しますならば、主の祈りとなります。父の御心が行われるようにという祈りは、主イエスが神の子としてこれまでいつも祈ってこられた祈りであります。36節の祈りの言葉の中心はここにあります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。私の願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。これがゲッセマネの祈りの核です。私の願いというのは、杯が取り除けられることです。罪人の身代わりとなり、罪人の人間そのものとして、すべての人の罪のすべてを担って、神の裁きを受ける、そのことへの恐れからの祈りです。人間イエスの願いと言い換えることができます。御心が行われますように、この祈りはアッバ父よから始まる、まさに神の子イエス・キリストの願いであります。一読しますと、人間イエスと神の子イエスがぶつかり合っているかのごとくでもあります。しかしそうではありません。主イエスは人間イエスとして、自分の苦しみを心から神に訴え、同時に神の子イエスとして、父なる神への服従を心から願っておられます。そして主イエスは父なる神への服従の道を進みゆくことを、人間イエスとしても神の子イエスとしても自分の心からなる願いとして選び取っておられます。ゲッセマネの祈りは、私の願いはカクカクですが、あなたが飲めと言われるなら、いやいやでも飲みますよ、というような譲歩とは全く無縁です。主は祈り終えると、覚悟を定めて十字架の道を進んでいかれます。もうこれでいい、時が来た、立て行こう見よ。祈りの後の言葉には、ある種のすがすがしい思いでもって立ち向かっていかれる主の姿を見ることができます。 主イエスは苦しみの祈りの体験を通して人の思いと神の思いとが完全に一致する究極の祈りを祈ってくださいました。究極の祈りの道を私たちのために開いてくださいました。究極の祈り、これが今日の説教題であります。主イエスは真の人として生き苦しみ、その中で真の神の子として立ち振る舞われました。ゲッセマネの祈りに現れた真の人であり真の神であるという主イエス・キリストの神秘のお姿を初代教会は後日二世一人格という教理用語で表すこととなりました。真の人、真の神という二つのご性質が本当に一人の人格において統合されている、それが主イエス・キリストであると教会は告白しました。この告白を導くその歴史的な主イエス・キリストのお姿がゲッセマネの祈りに現れています。私たちは罪人です。否定しようもない罪人です。同時に私たちは主イエス・キリストを信じる信仰によって神の子とされています。罪人であり神の子である私たちはこのゲッセマネの祈りを主イエスと共に祈るようにと招かれています。私たちは祈りにおいて自分の心の蓋を外します。心の底に潜む思いをすべて神の御前にさらけ出します。心に襲い来るあるがままの思いをいつも神に吐き出します。そしてその中であなたの御心がなされますようにと祈ります。罪人ですけれども神の子とされたものとして父なる神の御心に従うことを選び取っていきます。これが私たちのゲッセマネの祈りであります。もし祈らずにも進める規定路線がありそれに従って不安もなく過ごせるとしますならばその道はもしかしたら神の御心でないかもしれません。もし祈っても聞かれないと思うしかない時があるとしますならばそれは神の意志に自らを従わせる訓練の時かもしれません。私たちは自分の本心を祈ることができないものです。 神の御心をも選び取ることができないものです。この私たちに主イエスキリストは主の祈りを与えてくださいました。究極の祈りとはほど遠い祈りしかできない私たちのために、いつも主の祈りを祈るようにと主は教えくださいました。ゲツセマネの主イエスの祈りの姿を祈るときにいつも心に描きましょう。胸の内にあることを素直に率直に打ち明けましょう。辛いときには辛い、悲しいときには悲しい、怖いときには怖い、病気から逃げたいときには逃げたい、率直に何でも祈りましょう。そしてあなたの御心だけがなりますようにと、主の御心に心から従う人生を歩んでいけるようにと祈り求めましょう。祈ります。神よ、あなたに祈ることをあなたは私たちにお許しくださいました。感謝いたします。ゲツセマネのあなたの見苦しみをいつも覚えさせてください。あなたの祈りを自らの祈りの手本として心から祈ることができますように、私たちの祈りを導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。